2. パート1、清瀬市の公共施設が抱える課題、3項目。3分30秒。1、老朽化。多くの公共施設が昭和40年代の人口急増に対応するべく整備されたため、7割強の施設が築後30年以上経っています。これらの公共施設は今後10年から20年で一般に建て替えの目安とされる築後60年を迎えることになり、深刻な老朽化に直面しています。円グラフがあります。築後30年以上の延べ床面積の割合、平成31年3月時点、築後30年以上 73.5%、築後30年未満 26.5%、円グラフ終わり。2、更新費等にかかる財源の不足。推計では、すべての公共施設等を現状のまま維持した場合、今後30年間で786億7000万円、年間26億2000万円の更新等経費、建て替えと大規模改造にかかる経費がかかり、2038年前後には毎年約40億円以上の経費が必要になると見込まれています。一方、更新等経費に充当可能な財源は399億円、年間13億3000万円で、387億7000万円、年間12億9000万円の財源不足が見込まれています。今後30年間の更新等経費が充当可能財源を大きく上回っていることが、不等号を使って表されています。3、市民サービスに関わる課題。2つ、市民ニーズへの対応。現在の公共施設には、利用団体の少人数化や利用用途の変化、高齢化への対応、児童の放課後の居場所の確保など、施設を整備した当初には想定していなかったニーズに対応できない状況が生じています。施設の配置の課題。公共施設の有効活用を図るため、新たな行政サービスの提供の場として、空き施設を活用するなどの対応を取ってきましたが、一部の公共施設では利用者の使いづらさなどの課題が顕在化してきました。イラストがあります。畳の部屋を横目に、椅子がない部屋だと使いにくくて、と杖をついた男女が言っています。イラスト終わり。3、パート2、公共施設再編の考え方、5項目、10分30秒。1、再編の基本的な考え方。清瀬市の街づくりのポイントとして、いつまでも住み続けたいと思える街の実現と、持続可能な都市経営の2点が挙げられます。また、公共施設マネジメントのポイントとして、さらなる複合化、集約化の推進と、街づくりと連動した公共施設再編の2点が挙げられます。これらを踏まえて、次の基本的な考え方のもと、再編に取り組みます。2つの考え方の両立。1、地域コミュニティの維持・活性化など、市民サービスの向上を図ること。2、持続可能な市民サービスを提供するべく、公共施設の延べ床面積を削減すること。2、再編の検討手法。再編の基本的な考え方に基づき、清瀬市の公共施設を全市レベルの公共施設と地域レベルの公共施設に分類し、施設の機能に焦点を当てながら、それぞれのレベルで複合化、集約化を行い、 拠点を形成することで利便性の向上と延べ床面積の削減を図ります。図があります。小さい楕円に地域レベルでのサービス提供、サービス提供範囲は地域とあり、この楕円を囲んでいる大きな楕円に全市レベルでのサービス提供、サービス提供範囲は全市とあります。図終わり。公共施設の機能とは、健康センター外観の写真から矢印を使って2つの説明があります。健康センターを類型別どういう施設かと、機能別どんな業務事業を行っているかで分けると、類型別保健施設、機能別3つ、行政事務サービス提供に必要な企画や調整、相談、市民の困りごとなどの受付や内容に応じたサービスの提供、健康づくり、市民の健康増進に関する場所、サービスなどの提供。ここまでは山の道でした。
3、対象施設の分類。再編計画の対象施設について、施設の規模や機能などから、全市レベルの公共施設、地域レベルの公共施設、その他の公共施設に分類しました。全市レベルの公共施設は、基本的に市内に1つしかない公共施設を指します。分類別公共施設一覧があります。まず、全市レベルの公共施設、26施設、清瀬市役所、清掃事務所、健康センター、中央児童館、子ども家庭支援センター、教育相談センター、障害学習センター、男女共同参画センター、消費生活センター、清瀬波動ワーク就職情報室、障害者就労支援センター、シルバー人材センター、中央図書館、清瀬ボランティア市民活動センター、健康相談所、休日歯科応急センター、コミュニティプラザひまわり、コミュニティプラザひまわり体育館、多目的屋内広場、市民体育館、下宿市民プール、郷土博物館、旧森田家、せせらぎの家、清瀬けやきホール、コドポックルセンター、障害者福祉センター、子どもの発達支援交流センター。次、地域レベルの公共施設、21施設、小学校、中学校、学童クラブ、保育園、下宿児童館、野塩児童館、下宿図書館、野塩図書館、竹岡図書館、駅前図書館、元町子ども図書館、下宿地域市民センター、中清と地域市民センター、中里地域市民センター、野塩地域市民センター、松山地域市民センター、竹岡地域市民センター、出張所、集会所、老人憩いの家、消防団器具置き場。次、その他の公共施設、4施設。その他の公共施設とは、施設の立地やサービス内容、提供対象範囲が特殊であり、分類が不可能な施設です。市営住宅、シルバーハイツ、立科山荘、駐車場、駐輪場。一覧終わり。4、全市レベルの公共施設の再編の考え方。機能の集約化により利便性の高い行政サービスの提供を図る。 それぞれの公共施設の目的の枠を超えて、機能ごとに可能な限り集約化し、拠点化することによって、延べ床面積の削減と利便性の向上を図ります。図があります。説明。現在の健康センター、教育相談センター、子ども家庭支援センター3つの施設を例に挙げ、再編後、新庁舎と健康センターの2箇所に集約されるイメージがイラストと矢印で示されています。まず、現在は行政サービスごとに施設があり、事務・相談などを実施とあり、健康センター、健康・行政事務・相談、教育相談センター、相談・適応教室、子ども家庭支援センター、行政事務相談が縦に3つ並んでいます。その横に再編後は機能ごとに集約することで延べ床面積を削減しつつ分かりやすく一度に用が済ませられる体制へとあり、新庁舎行政事務相談健康センター健康相談適応教室があります。現在の健康センターからは、再編後の新庁舎と健康センター双方へ矢印、教育相談センターと子ども家庭支援センターからは、共に再編後の健康センターへ矢印。また、にこやかな人のイラストがあり、一度に用事を済ませられて便利だね、とあります。図終わり。既存の公共施設配置をもとに集約化・複合化を図る。再編の実現可能性を考慮し、既存の公共施設の配置状況を生かしながら、サービス向上などの面から必要な施設に絞り、集約化・複合化を図ります。全市レベルの3拠点。以上の考え方に沿って、全市レベルの公共施設は3つの拠点。下宿運動公園周辺、清瀬市役所周辺、清瀬駅周辺におおむね集約します。その際、利用者の利便性を考慮し、可能な限り関連する機能同士が近くに配置されるよう集約を図ります。イラストがあります。説明。清瀬市の地図上に3拠点の大まかな位置が示され、それぞれの機能の説明がイメージのイラストとともに紹介されています。1つ目、下宿運動公園周辺。スポーツ拠点として位置づけ、スポーツに関連する機能を集約します。2つ目、清瀬市役所周辺。行政事務・相談拠点として位置づけ、行政事務・相談・健康づくりに関連する機能を集約します。3つ目、清瀬駅周辺。アクセスが重要な行政サービス拠点と位置づけ、市民活動に関連する機能を集約します。イラスト終わり。5、地域レベルの公共施設の再編の考え方。1、学校の適正配置と地域コミュニティ施設の拠点化を同時に実施。2、小学校区を地域と捉え、小学校を地域の拠点に位置づける。再編後の地域拠点のあり方は、小中学校の適正配置と地域コミュニティ施設の拠点化を同時に実施することとし、両施設の親和性を踏まえ、小学校区単位で再編を検討することとします。小学校が地域の拠点とあり、校舎のイラストがあります。コラム、公共施設再編ゲームを行いました。1分30秒。市内の公共施設を示した施設カードと、その公共施設で現在提供されているサービスを示したサービスカードを用意し、サービスの移動・廃止を行い、必要なサービスを維持しつつ、全体の施設コストの削減を目指すゲームです。平成30年2月10日15日に開催したワークショップの中で行い、公共施設再編の疑似体験を通して、 取り組みに対する理解促進や再編に対する参加者一人一人の考え方を知ることができました。再編ゲームの様子の写真があります。机の上に施設カードやサービスカードがたくさん置かれています。ホワイトボード上でいろいろ検討している方々が写っています。説明に必要な施設、廃止を検討しても良い施設などを運営コストも考慮しながら考えていきますとあります。写真終わり。